それではルツ記を開いてください。ルツ記です。ルツ記の1章から、今日はですね2章までを学びますけれども、たった4章しかないんですが、内容的には非常に豊富であります。午前の礼拝でもお話ししましたが、旧約聖書の中に出てくる愛を表す言葉の、まあ、愛でもいろいろあるんですね。イスラエル旅行行かれた方にはこのクリームですが、歯科医クリームでアハバっていうのがありますけれども、アハバも愛という意味なんですけども、それよりもですねこのヘセッドっていうですね、この恵みと訳されてますね、日本語では。あとは慈しみとも訳されますけれども、英語ですと loving kindness、この愛してやまない親切っていうか、けれどもそのヘセッドっていう言葉がこの愛による献身、この愛によって尽くしていく、この献身していくですね、それをこの見ていきます。これがこのルッツ記のですねテーマの一つになって、でもう一つが贖いという、これも美しい言葉ですね。贖いという言葉、買い戻すとも言い換えることができる言葉ですが、このルッツ記の中にこの土地を買い戻す、畑を買い戻すという中にある、実は神様の壮大な、この私たち人類に対するご計画の型があることをこの見ていきますね。ですから愛によって尽くして、真実の愛ですね、それが一つと、もう一つがこの贖い、これがルツ記のテーマになっていきます。で早速ですね本文を見たいと思いますが、裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにしたと。ルツ記の舞台が、裁き司、これが獅子ですね、獅子が治めていた頃となります。そして、ユダのベツレヘム、実はベツレヘムというのはベニヤミン領にもベツレヘムという名前が、確かベニヤミン領ですね、あるんですが、ユダの方のベツレヘムでエリメレクの家族が、いたということ で私たちは前回の四式の学びで、このベツレヘムがですね2回も出てきましたが、まずはベツレヘムに滞在していたレビ人がですねエフライムの山地に住んでいたミカのところで祭司になったという話ですね。でそしてもう一つが、このエフライムにいるレビ人がですねこのそばめを持っていました。そのそばめがこのベツレヘムの出身であったと、というところで出てきました。で、このベツレヘムがまた続けて舞台になってるんですよ。だからギリシャ語の旧約聖書の訳であるこの70人訳の中ではこの四式の中にルツ記が入っちゃってますですね。後書きのように書いてあるんですね。ですから対照的です、極めて対照的です。これから見ていく話というのは非常に麗しく神の光を投影させているわけですけれども、この四式においてはですね本当暗闇でした。ですから同じところで同じ時期に全く違う話があるんだというところに、私たちが住んでいる社会でもそうなんだということなんですね。いろんな悪いことが起こっていたとしてもですね、光として輝き、光として輝く教会、またはクリスチャンの集まり、クリスチャン個人があり得るんだということをですね、知っていく必要があるわけなんですね。そしてこの中において展開されていく話の究極が、このボアズがルツをめとるというところになっていきますが、最後のこのルツ記の最後はですねダビデが出てくるんですよ。ダビデがこのベツレヘムの出身なんですね。そしてそのダビデが今度はキリストを生み出すわけですけれども、もうこういうふうな感じで大きくつながっている非常に貴重な書物であります。そしてボアズとルツとの関係でこれから見ていきますけれども、このキリストと教会の関係をこの見ていくことができるというとても貴重な書物です。で、飢饉があったとあります。 でモアブに移住したわけなんですけれども、モアブがどのような民族だったかということを皆さんはもう、聖書通読をされていますので、分かっていると思うんですね。まず創世記に、ロトがアブラハムの甥のロトがいて、そしてソドムを免れることはできたんですけれども、未婚の娘が、2人がですね、もう自分たちしか生き残っていないと勘違いして、でそれで子孫を残さなければいけないということで、なんと、父を、この泥酔させてですね、寝ている間に、この寝てですね、子供を宿したと。でその一人がモアブだったんですよね。そしてそのモアブはイスラエルに対して敵対的でありました。イスラエルが、このモーセ率いるイスラエルがですね、通過したいと、あなたの国を通過したいと言ったのにもかかわらず通らせなかった。でそれだけではなくて、モアブの草原にいたイスラエルの宿営を呪うように、そのバラムに、このバラムを雇ってですね、呪うようにさせたと、バラクという王様がいました。ということで、あともう一つ、詩式にモアブ人の王様出ましたよね。覚えてますか、おデブさんのね、おデブって言っちゃう、もデブだね、もう剣が食い込んじゃって、F でエグロンか、モアブのエグロンがいたわけです。敵対しているところがこのモアブであったわけで、彼らがそこに行くということは好ましいことではないわけですよね。ちょうどアブラハムがかつてエジプトに行ったわけですよね、飢饉によって。好ましいことではないんですけれども、そして初めは好ましくないことがどんどん起こっていくんですが、その失敗においても神の麗しい憐れみがあるんだよということを、私たちはこれから見ていくことができるんですよ。ですから、私たちよく後悔するんですよね。あ、これは好ましい決断ではなかった、選択ではなかったと思うことが多々あるんですけれども、神様はそこにずっととどまらせるみみっちい神様ではないんですよですね。もっと広い心でこのご自分の計画を明らかにしてくださいます。そして2節いきますけれども、その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、2人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき、このエフラテっていうのはベツレヘムの旧名になります。緑っていう感じの、意味の、この言葉になってますけれども、この次に、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と2人の息子が後に残された。2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。1人の名はオルパで、もう1人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。エリメレクが死に、またマフロンとキルヨンも、マフロンとキルヨンがそれぞれオルパとルツをめとったんですけども、どっちも死んでしまったと、その夫がですね。マフロンの名前がですね、病気がちっていう意味合いがあるんですね。でキルヨンはやつれるっていう意味があります。相当体が弱かったんでしょうかね、死んでしまったんですよね。で皆さんがこのような状態になった時に、ナオミだったらどうお考えになるでしょうか。後でナオミは私をナオミと呼ばずにマラと呼んでくれと言ったんですね。ナオミという名前は心よい、心地よいですね、心地よい、快適の快の心地よいで、マラはマラの水っていうのがあったように苦いという意味です。苦々しいですよね。夫に先立たれるだけじゃなくて息子にまで先立たれると。で今はもう何もない状態です。午前の礼拝でもお話ししましたが、福祉制度は当時はありません。ですから未亡人になる、やもめになるということは本当に窮地に立たされます。だから主が私を辛く当たったと ナオミは後で言いますけれども、そのように感じて当然なわけなんですが、ナオミにはそれよりも尊い財産を持っていました。それは血縁を超えたところの絆ですね。嫁のオルパとルツはナオミに対して姑に対する義務を果たしただけではなく、それ以上尽くしてくれたわけなんです。で、この真実な愛が辛い体験を心地よい結果にしてくださるわけなんですね。してくれるわけですね。で、次に6節で、そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は2人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るために帰途に着いた。ベツレヘムに収穫が与え始められましたが、ベツレヘムの意味はベッレヘムですね。これパンの家ということですね。ベッドというのは家という意味ですけども、パンの家だから、ちょうどそれにふさわしくですね、今神様が回復を与えてくださったわけですね。そのうちにナオミは2人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして2人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた。身支度を整えていたんですけども、ナオミがオルパとルズのことを考えると、ここで彼らと別れなければいけないと思ったわけなんです。ベツレヘムで子を宿すということを、これはもうほとんど不可能に近いことで、それで自分の母の家に帰っていきなさいと。これ変な言い方なんですよ。普通父の家なんですよ。で、母の家っていうふうに言ってるのは、おそらくは2人ともモアブ人の家に嫁いだのではなく、もうイスラエルの家、つまりエリメレクの家に嫁いでいる女としてのアイデンティティっていうか、強い思いがすでにあって、それで気遣ってですね、モアブ人のに戻のところに戻るのではなく、母のところに戻りなさいというふうに、なんかちょっと言ったんだと思うんですよね。で、夫の家で平和な暮らしができるようにと、彼女のたちの福利のことを考えたら、当然ながらですね、これはもう本当望まなければいけないことであります。選択肢っていうよりも、もう彼女たちが生きる道であります。で、また現代においてもそうだと思いますね。女性が安心を求める、保証を求めるという思いって、本能的に女性に与えられているわけですよ。いや、私は違うというふうに感じになる女性の方は、ちょっと私は、本当のこと言ってるのかなって思っちゃうんですね。キャリアウーマンであってもですね、ふと自分のそばにいてくれる人がいてくれないかなと思うことがあると思うんですね。神様がそのように女を作られたからですね。だから夫の家に帰り、夫を得なさいということを言ったわけですけれども、で、今ここでナオミの発言の中に主の言葉、神の名前ヤーウェをですね言ってるんですよね。この8節のところで書いてますよね。主があなた方に恵みを賜り、で、9節にも主がしてくださいますよ。ですから、もうすでにイスラエルの神についてのことをしっかりと話していて、で、それでこのようにはっきりとモアブの地にいてもですね、イスラエルの神をしっかりと見据えていたというか、見上げていた姿をここで見ることができるわけなんですよ。そしてハセドという言葉、恵みを賜りというのがそこの言葉になります。恵みを賜り、 あなた方が亡くなった者たちと私たちにしてくれたように、主があなた方に恵みを賜る。だから彼女たちがもうすでにヘセとしてくれてたわけですね。でそれは何かといったら、夫に尽くしてくれただけではなく、夫亡き後にも姑にしてくれたと。で主がそしてあなた方にも同じようにですねしてくれるようにという、この愛の動機なんですけども、そのもっと献身的なものですねをこのナオミが言ってるわけですね。愛というのはこの要求されている以上のことを行うものであります。ですからもう一回繰り返しますと、愛というのは要求されていること以上のことをします。で新約聖書にはキリストの律法ってあるんですね。またはキリスト、愛による律法の成就が書いてあります。で義務として与えられたことをただ行うのではなくて、愛しているのでそれ以上のことを行っていく、施していくという源泉と力があるわけなんです。で私たちキリスト者として、まあ、いろいろとしなければいけないと神から言われていることってあるわけなんですよね。で、それだけやってればクリスチャンだというふうに思っていては、あまりにももったいないというか、あまりにも、なんて言ったらいいかな、クリスチャンらしくないと言ったらいいか。キリストの律法というのは私たちが普通にこうしなさいと言われていること以上にするようにですね、神様がこの駆り立ててくださる、キリストの愛が私たちを駆り立てるとパウロは言いましたけれども、本当にそのようにですねしてくださるわけなんですね。で次に10節で、2人はナオミに言った。いえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。しかしナオミは言った。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。帰りなさい娘たち、さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから、と。ナオミが今話しているのはモーセの律法の中にある、知識です。すでに学んだ申命記にある掟で25章の5節から6節にありますけれども、兄弟が一緒に住んでいてそのうちの一人が死に彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない、ということで、オルパとルツはこれに当てはまるわけなんですけれども、問題はナオミはもう年を取っているわけです。そして夫はいないわけなんです。つまり今ナオミが話したのは、たとえ仮に夫を今得たとしても、そこから出てくる赤ちゃんが大きくなって、そこまでナオミと、ごめんなさい、ルツとオルパが待たなければいけない、これ無理な話ですよ。いかがですか。ちょっとね、もうまだ子供を産むギリギリの年だったと考えてくださいですね。そして自分の嫁がいるわけですよ。まあ、若いね、嫁がいたとしても、まあ20歳ぐらいの、ね、嫁がいたとするじゃないですか。でね、これから夫を得てですね、赤ちゃん生まれたらですね、20歳以上の差が開いてるわけですよ。ですね。 もう考えられないですよね。無理ですよ。ということで説得力がありました。14節、彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。でオルパはこのそうですね、ここにオルパは帰っていきましたが、何にも私は、皆さんどうですか、ここでなんか仲介書を読むとですね、あのオルパはなんかこの妥協したとかですね、オルパは本当に予的になったとか、そういう言い方をして、ちょっとそれ厳しすぎるなって私思うんですね。オルパが取った行動の方が逆に普通ですよ。というかかなりそれでも真実の愛を持っていた人だと思いますね。そしてナオミが、弟嫁が帰ってったんだからあなたも帰りなさいと。ルツは言った、16節、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったなら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。でこの固い決心の中に、午前礼拝でも学びましたが、ナオミの民を自分の民とする、ナオミの神を自分の神とする、極めて人格的、意図的な、意思的な関係を表明しているわけなんですよね。周りの状況ではなく、キリストにつながるという決心と同じであるわけなんです。主体性があるわけなんです。何者にも増してこれを選び取っていくという、でここではこの義務的なものではなく、あくまでも愛によってですね、これを選び取っていくという、この決心があるわけです。でこれがキリストに従っていく者の心にもつながって、イエス様が言われた弟子としての生き方、こう言われました。私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私に来ない者は私の弟子になることはできません。これは群衆に対して言いました、イエス様が。その群衆の定義というのは、周りに合わせてるわけですよ。雰囲気に乗っかってるわけですよ。だから群衆はイエス様がエルサレムに入城してから数日後には十字架につけろと、メシアだっていうふうに歓声を上げてた人がですね、そういうふうにコロッと変わり得るんですよ。その人たちに対してイエス様が言われたのが、その家族の関係よりも私の関係が勝っていなければ私の弟子となることはできないと言われた。これ義務的な話じゃないんですね。このルツと同じです。自らそれを選び取っていくわけです。で今はルツよりも私たちは、神様ははるかに楽に神を選び取っていく道を与えてくださいました。イスラエルの民に私たちはなる必要がありません。ユダヤ教徒になる必要はありませんですね。イエス・キリストが来られたので、日本人は日本人のままでこのイエス様を信じることができるようにしてくださった。でこれがエペソの2章の14節15節にこう書いてありますが、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにして隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。この律法を守らなければ、 クリスチャンになる、神様のためになれないということではなく、イエス様が十字架においてそれを、全てをその律法の要求をですね飲んでですね、そして十字架にかかって死んでくださったわけなので、そのままの姿で私たちは神の民になることができるわけですね。で、次に19節、それから2人は旅をしてエルサレムに着いた。彼女たちがベツレヘムに、2人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が2人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに。こうやって映ってきましたね。ノアブのノから、ノアブからですね。ノアブじゃない、モアブです。なんで。モアブとなんだっけ。ナオミ、まあ いや、モアブからですね、旅ですね。非常に近いところにあるんですけども、モアブから、このベツレヘムですね。けれども、近いんですけど、起伏があまりにもあります。もう高地からですね、モアブの高地から一気にヨルダン渓谷、アラバに下がっていってですね、でまた今度は、ベツレヘムは非常に高いところにある、ユダヤの産地ですね。そして旅をし、着いたら皆が騒いでいた。かなり噂になってたんですね。で、ナオミが、ナオミと呼ばないでくれと、快いと呼ばないでくれと、苦いと呼んでくれと、全能者が私を辛くして辛い目に遭わせたと。で、ここの言葉を読んでですね、私はナオミの信仰と不信仰どちらも見ました。信仰は何かというと、全てのことに主がおられる、全てのことは主から来たということを認めています。全能者が、全てがもう本当に、さっきもこの収穫が与えられたっていうのも主がそれをされたんだと、全てのことに主を置いている姿を見ることができる。多くの人が不利なことが起こるとですね、悪魔のせいにしたり他の人のせいにしたりするんですね。究極的にはしかし違います。神がそうされたんだ。けれども不信仰の部分というのは、私は彼女を責めることはできないんですけれども、神様の素晴らしさ、神様の慈しみ深さ、まだ見えていない神様のご計画が分かっていないわけなんですね。で、ルツ記というのはもしかしたらナオミ記って言い換えてもいいかもしれません。実はナオミが初めにこのような辛さを通っていたけれども、結果はこの辛さそのものがそのナオミの祝福になっていくんだよというストーリーになっているわけなんです。ルツが子を設け、そしてナオミに与えられて、そして、この本当にナオミが祝福されているということをベツレヘムの女たちは話すんですね。このように辛い出来事というのも、真実な愛を持ってさえいればですね、神様は必ず癒しのみならず、その癒しを、癒しというよりもですね、傷をですね、傷を完全になくす形での神様のこの甘い経験をですね、私たちはすることができるんだよということが分かります。で、次に22節で、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いたですね。午前礼拝でも言いましたが、モアブの女って言われてますよね。だからイスラエル人になったわけではないんですよ。ずっとモアブの女、モアブの女とずっと言われ続けていきます。でも彼女がイスラエルの神の守りと養い、豊かな報いを受けるんだというところがミソであって、ですか。 神がユダヤ人の神だけではなく、異邦人にも恵みを施してくださる方なんだということなんですね。多くの人がですね、このパウロのことを付け足した、イエス様の福音に付け足したって話をするんですよ。何かですね、この、例えば何でしょうかね、十字架を強調するとか、信仰だけの救いだって話をするとですね、それはパウロが後で付け足して言ったことでしょうとかってこう言われるんですよね。とんでもない話でですね、今のこれ異邦人も救いに預かるというのはこの旧約の中にもすでにあって、パウロこう言いました。神はユダヤ人だけの神ですか？異邦人もじゃあ神がいるんですか？そうじゃないでしょう。私たちが信じている神は唯一であって、神が唯一なのであれば、ユダヤ人の神は異邦人にとっての神でもあるんですよということなんですね。で、次に大麦の刈り入れの始まった頃とありますけれども、いつか分かりますか？このトリビアというかクイズ出したら答えられる人はいるでしょうか？4月ですね。はい、初穂の祭りというのが杉越の祭りの3日目にあります。その初穂が、大麦なわけなんですよ。ですか、小麦の初穂については後で出てきますけれども、その時にまたお話をしますね。で、この時期に起こった出来事であります。じゃあ2章いきますよ。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。落ち穂拾い、これもですね、立法の中にある貧しい人たちに対するについての命令なわけなんですね。これはレビ記の19章の9節と10節に載ってますけれども、こう書いてあります。あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。またあなた方のブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主であるということで、貧しい人やこの弱者に対する救済措置で、ナオミがこのそういう状態だった、やもめだったからね。で、そして、落ち穂をね、ルツはナオミのために集めに行くわけですよ。だからベツレヘムという町自体がこの四世紀の時代にあった、まあ、その何ですか、立法を無視したっていうところから少し守られていたような感じがします。雰囲気的にですね、このナオミ自身がですね、モアブの地に行ってもヤーメなる神を信じ、そして、この弟に名を継がせるためにですね、息子のこと話もしましたし、で今ここでもこの落ち穂をですね取らせていくということを行っているわけであって、立法が守られているわけですね。で、ここで非常に大事な言葉があります。3節です。計らずも、気づきました？計らずも、ルツが計ったのではなく、主が彼女をこのエリメレクの親戚のボアズの畑に導いてくださったわけです。彼女は意図してボアズのとこ行ったんじゃないんですよ。ここに主の導きの秘訣があるわけです。よろしいですか？もう一回午前礼拝のね、繰り返しになっちゃうんですけども、神を第一としていく人、 神との人格的な関係を第一にするからこそ、神様の導きも人格的に与えられるわけなんです。人格の関係になっていくんですよ。で、多くの人が神様が何を考えているかわからない、神様が求めていることがわからない、祝福が欲しい、神様のご計画はと言ってるんですが、神様から言われていることにを第一にして神様を愛しているがゆえに、他の状況よりも神様なんだというふうに言っていないのに、神様がわからないって言って不平を鳴らしていることが多々あります。多々あります。ある人がこういうことを言いました。結婚、なんか将来的にお嫁さんが、お嫁さんじゃない、男の人ですね、神様与えてくださいと祈ってるんですが、与えられませんけれども、牧師がですね、でももう神の御心って言っても、聖書に書いてある御心をやってないあなたがどうしてわかるのっていうことをですね、口に出したかな出さないかな思ったらしいですね。で、こういう例えを言ったんですけれども、車、どういう車がいいかっていうのを選ぶ前に、まず交通法を勉強して運転の免許を取った方がいいんじゃないですかと。その運転の免許がこれなんですよ。交通法がこっちなんですよ。もしですね、神様が個人的な導きばっかり求めて、その神様がどういう方かっていうことをこっちの方で勉強しなかったら、聖書の方で勉強しなかったらですね、危険極まりないわけですよ。ちょうど交通法を知らない新車を乗り回してる人みたいなもんですよね。神様はそういうふうにはご自分の愛のゆえにされません。ルツのように神を選び取った人に与えられるものなんですね。そしてちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。素晴らしいですね。ボアズは裕福者で、自分の所有している畑のところで労働者がたくさんいたわけですけれども、このような呼びかけをお互いに行っているわけですよ。それだけ霊的な影響をこのボアズは及ぼしていたわけですが、次5節、ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。わかりますか。ルツの特徴、勤勉です。勤勉です、ね。そしてボアズは後で彼女のことを3章の10節で、あなたが示した真実はと言ってるんですよ。真実。だからルツのナオミに対する思いというのは偽りではなくて真実で、その真実が今休むことなく立ち働いているお母さんのために、私はこれだけのことをしているという、その動機がですね、お母さんだったわけです。ナオミだったわけですよね。ですから、そして4章の15節には、他の女がナオミに対して、あなたを愛し7人の息子にも勝るあなたの嫁って言ってるんですね。愛してるからこそ行っていたわけです。愛というのはロークするものです。覚えていてください。愛はロークします。骨折れるほどロークします。そうなっていくんですね。で、次に8節、ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、こっから出て行って行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの 飲んだのを、汲んだのを飲みなさい。ボアズの方から声をかけてルツのことを気遣っているんですが、私はここで四式に出てきたあの、ベツレヘム出身のそばめを持っていた男のことを思い出すんですね。正反対の人物ですよ。女性が何が必要かをよく知っている。二つのことを言ってます。安全です。一つはですね、他の畑に行くなと。これ危険なんですよ。一人の女が今でもね、あの危険かもしれませんよね。あのまあでもね、やっぱ女性が一人で働くってことは多いですから、まあ安全はある程度あるのかもしれませんけれども、この獅子の時代の時にはちょうどベニヤミン領のところではですね、もう集団レイプを受けたわけですから、本当危ないですから、ここにいなさいと言ったんです。そして今度は水を飲む。これはですね、養いです。養いです。で、井戸から汲み上げるのは本当に力のいることだったので、それを若者が汲んだ時にそれを一緒に飲みなさいと。女が弱い器であると、これは第一ペトロに書いてありますけれども、妻ですね、ごめんなさい、女っていうか妻が弱い器だ。そのことをよくボアズは知っていました。で、次に、彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたのことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かり等を存じます。私はあなたの橋ための一人でもありませんのに、あなたは私を慰めこの橋ために年頃に話しかけてくださったからです。ルツは驚きました。外国人でボアズの橋ためでもありませんから、なんでこんなに年頃に話しかけてくれるのか。なぜかといったら、ボアズが彼女のしたことすべてを聞いていたからだって言うんですね。大丈夫かな。で、ボアズが主の御名によって祝福しました。あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神。素晴らしい表現ですね。翼の下に酒どころを求めてきた。彼女に最も必要だったのが保証でした。安心でした。安全でした。隠れるところでした。で、それが今は神がそのようにしてくださいますよと、ボアズは的確に言ってるんですね。主がそれをしてくださるよと。で、こういうふうに言ったんですけども、実際はですね、そのような心を神様からボアズは受け取ってたので、ボアズ自身がルツに対してそれを行ってるわけなんですよ。ですか？ボアズの言動に現れているのはまさに主ご自身の心だったんですね。ピリピの2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。私たちは第三者的に主がこうしてくださるという時が、まあ、多いし、まあ、それだけでもいい時はあるんですが、ある時は実際に自分がその志を行うことによって神様がそうしてくださるということがあるわけなんですね。まさにボアズがそうだったんです。で、このようにルツがあらゆる保証を犠牲にしてベツレヘムまでやってきたですけども、ボアズを通して補うに余りある保証を得たわけです。献身という言葉がありますけれども、どうか これをですね、失ってしまうとだけ考えていてはいけないんだということを知ってください。ですか、その失われたものは補われて、かつさらに報いがあるんだということを知る必要があります。イエス様が言われました。マルコの10章の29節と30節で、誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。意味わかりました？その家族を、大事な家族を捨ててしまったということについて、また何らかの形でその捨ててしまったものをと同じ報いをですね、受けることができ、後の世においても永遠の命の報いを受けることができるんだよと、これに補われて、かつ余りある祝福がこの献身というものにあるんだということなんですね。で、次に14節。食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が軽者たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。十分に食べて残すほど、彼女にボアズは与えたわけなんですよ。これ計算済みです。なんかたくさんやっちゃって、たまたま余ったんじゃないですよ。ナオミのことを考えてる。ナオミに尽くしているルツっていうのは知ってますから、ルツにこれだけたくさん与えたら、ルツはナオミのところに持っていくっていうのを分かってるわけですね。で、次に、彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはならない。なんという、ボアズは女性の尊厳を知っている、気を使っている人かと私は思います。わざと穂を拾い集めるように振り落としなさいと、ね、で、男ってね、これ普通こう考えるんですよ。だったら初めから穂を分け与えたりあげればいいんじゃないの。どうなるか分かります？それただあげたら受け取らないです。絶対メンツがありますから、彼女に恥をかかせる。その穂がないというのも恥になってきますけれども、その穂を与えるっていうのもですね、恥になっていっちゃうわけです。彼女が働く報酬として得たものとして、姑のナオミに持っていかなければいけないわけですから、ナオミに対してルツがよく見られるために、このようなちょっと細工が必要だったわけですよね。本当にここまでの話を読むとですね、ボアズ、女性の若い女性だったら、ここに結婚セミナーだったらですね、こういう人探しなさいと話します。理想的な男性です。で、ルツ記のボアズをこれだけで、理想的な男性という話だけで終わらせたら、ルツ記にある神様のメッセージの半分しか受け取れません。次からが大事です。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと、大麦が1エパほどであった、23リットルですね、1エパが。彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日どこで落ち穂を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ナオミがピピーンと食います。ナオミは読みに行った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれないしは、ここもまたヘセドが出てきましたね、身恵みを惜しまれないしがその方を祝福されますように。 それからナオミは彼女に言った。その方は私の近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。見恵みを惜しまれないし、そうですね、彼女の報酬以上のこの落ち穂がですね、まだ食べ物が与えられているわけですけれども、そして生きたものにも死んだものにもと言ってますけれども、つまり永遠の命ですね、死んだ後にも続く恵みを話していますが、でなぜそこまで褒めたたいているかというと、近親者だと、買い戻しの権利のある親類だからっていうんですね。でこの近親者という言葉はヘブル語でゴエルと言います。ゴエル、買い戻しの権利なんですけれども、覚えてますか？レビ記25章で勉強しました。23節から25節を読みます。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないと。神はイスラエルの地に対しての情熱を持っておられて、ここは私の土地だと言っておられて、それをイスラエルに渡したわけですけれども、貧しいという理由でそれがなくなっては絶対にいけないという神の意図があったので、近親者がそれを買い戻さなければならないと、その名を残さなければならないとですね。という掟のその権利を持っているのがこのボアズだったわけです。で4章で実際にボアズがエリメレクの土地を買い戻すんですけれども、その時に買い戻しと一緒に本当は不可能だと思ったことが可能だっていうのが分かったわけですよ。それはルツに夫を与えることですね。エリメレクの名を残すためにボアズが夫になればいいということで、それが3章と4章で出てくるんですね。で今ここで次回ですね、じっくり学びますね。3章と4章はでもここで話したいのは、このボアズとルツとの間にある関係がイエス・キリストと教会を表しているんだということを知る必要があります。先ほどの買い戻すというのが贖いと言い換えることができるわけです。贖う、代価を払って他者に売り渡されてしまったものを取り戻す行為なわけなんです。新約聖書では罪に売り渡された者たちを命という代価によってキリストが神の所有にしていくと、買い戻しを行ってくださったんだということになるんですが、ボアズがルツに目を留めた一連の行為、これをいいですか、イエス様が私たちに、そのイエス様を自分の主とする、何者にも増してこの方を一番としていく者たちに対してどうしてくださるのかを見ていくことができるわけなんです。まずイエス様は近親者となってくださいました。神の身分であるにもかかわらず近づいてくださったんですね。人となって近い存在となってくださいました。でルーツだけではなくてボアズの方から彼女に話しかけています。わかりますか？さっきね、ルーツ は働いてるだけですよ。でもボアズの方から話しかけておられる、いるというところに神の恵みがあるんですね。私たちが何かしたから神様から何か報酬を受けるんじゃないんですよ。神が何かしたから私たちはそれに応答していくんですよ。まず神が私たちを愛してキリストを罪の備え物にしてくださったと聖書に書いてあります。で次にルツは外国人でした。はしためでもなかったのに年頃に話しかけられました。私たちも罪によって離れたものでした。 またユダヤ人でなければですね、神から離れた外国人だったんですよ。日本人だったらそうですね。ほど遠い存在だったのに、神の方から近づいてくださって、イエス・キリストを通して恵みを持って臨んでくださった。そしてイエス様は安全となって養いとなってくださった。私たちの酒どころとなってくださった。弟子たちを見ると福音書の中で律法学者からいろいろと詰め寄られたけれども、イエス様がお答えになって彼らを守られた。そして悪魔からも守られた。ペテロがイエス様を3回否むわけですけれども、悪魔がペテロの信仰を取ろうとしたけれども、イエス様が取りなしの祈りをされて、それは大丈夫になった。また養いも与えてくださいました。でね、この養うという時に知っておかなければいけないのは、ルツは勤勉でしたね。勤勉でしたよ。ですか？キリスト者が働かないということではない、行いをしないということでは全然ないんですね。でもその働きによって私たちが救いを得るであるとかでは全然ないんだということも知る必要がある。必要をボアズが満たしたということが分かりますか？このルツは一生懸命神様に応答して動いてるんですけれども、実際にルツがあのように恵みを受けているのは、ボアズが全部このやってくれてるからですね。ですからこういう養いの言葉がありますけれども、約束ですね。ピリピの4章の19節で、神、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちが忘れてはいけないのはやっぱり愛の関係なんですね。でこれ忘れると、これだけ私は一生懸命頑張ってるんだというふうになってしまうんですよ。これを行っていればクリスチャンとして大丈夫なんだ。で自分が働きを、自分の働きにどんどんどんどん目がいってしまうわけなんですね。でも愛によって使えるというのはそうではありません。実際に働いていてもお膳立てをし守っていて、自分が働いているよりもなお大きな報いを与えているのは神様なんですね。これを忘れてはいけない。神の恵みを忘れてはいけない。神のされていることなんだ、全てがそうなんだと。自分は動いてはいる、それは愛によって動いているんであって、何か自分が何かを得るために動いているんではない。そして実際にことが動いているのは全部神様の憐れみによるんだと。ここですね。人間はどうしても自分が行ったこと、行わなかったことで物事を測ってきます。そのこれ一つの罠になります。自分が行わなかったことを行ったことでくよくよしてしまいます。またそれによって高慢になってしまいます。もちろんですね、自分が蒔いたものを刈り取るという原則はあるんですけれども、神様がご自分のことをご自分で行いたいと願っておられます。私たちの不足にかかわらず、ご自分の真実を私たちに表したいと願っておられるわけですね。でこれを恵みというわけなんですよ。恵み、恵みは受けるに値しないものを受けていくことです。旧約聖書にもこのヘセドという言葉があり、そしてもちろん新約聖書にある恵みという言葉もあるわけですね。あるクリスチャンのところにエホバの証人の人が来ました。そして逆質問をしたんです。聖書の中で一番大事な言葉は何ですかって答えられないんですね。恵みです。キリスト教と他の宗教を分ける、いやキリスト教と他の全てのもの、哲学を含めて全てのものを分ける言葉は恵みです。そして21節、 モアブの女ルツは言った。このかその方はまた私のところの借り入れが全部終わるまで私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、あなたあの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで大麦の借り入れと小麦の借り入れの終わるまで落ち穂を拾い始めた。こうして彼女は姑と暮らしたと。小麦の借り入れの終わるというこれ時期がありますけど、これが初穂が五旬節になるんです。ペンテコステになるんですよ。覚えてますか、レビ記の時ですね。初穂の祭りから7週を数えなさいと。そして次の日のこの五旬日目が、これが小麦の初穂を捧げていくわけなんですね。でその時だけは種入りのパン、パンダネが入っているんですよ。このパンを捧げていくわけですけれども、あと生贄も捧げますけれども、ですから5月半ば、6月ですね、そのくらいになるわけですけど、その間この出来事が起こっていたわけなんですね。でこのようにして四式の最後の部分を先週学び、ルツ記の前半部分を学び、四式の方の最後はめいめいが自分の目に正しいと思われることを行ったですよね。今どうですか、ルツ記は神の目に正しいと思われることを行ったって言えると思うんですね。で興味深いのは、神の民であるはずのイスラエル人が神の律法をないがしろにしていた反面、神から呪われた、神の集会に集ってはならないと言われたモアブ人が神の律法の中に入っていったということであります。イエス様が言われました。先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。神の恵みって不思議なんですよ。価値のない不足だらけのものが祝福の中心に入ってきて、持っていると思っている者たちが失っていくんですね。なぜか、全ての人が自分を誇ることなく、ただ神にだけ栄光が与えられるようにするためなわけなんですね。で、この方に私たちは明け渡しを行っていきます。委ねていきます。今までの自分の在り方、プライドですね、または自分の罪や重荷を投げ捨てて、この方に従う決意をルツと同じようにしていくわけですね。次回は3章4章です。お祈りします。イエス様、主よ、ありがとうございました。このような形で本当に、なんて言ったらいいでしょうか、主よ、私たちに戒めとともに慰めを与えてくださったことを感謝いたします。戒めは自分が今持っていると勘違いすることです。そして慰めは、ああ今自分が持ってないと思っている者たちは、ああ今持ってるんだ、あなたは施してくださるんだ、ということを知ることができました。主よ、この今週1週間も持ってると思わないで、持ってないものなんだけれども施してくださる方なんだ、これを忘れることなく、聖霊様が思い起こさせてくださって、あなたの恵みを経験することができますように。ヤコブ書に書いてますが、高ぶる者は神は退け、減り下る者に恵みを惜しみなく与えてくださる。主よ、どうぞその一週間にしてくださいますよう、ここにいる兄弟姉妹にあなたの御顔を輝かせてください。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。